るものです。骨粗鬆症と言われても、びっくりするには当たりません。老化であり、自然なことであり、長生きした結果、これまでの生活習慣のツケが回ってきたに過ぎないのです。例えば、パンツのゴムも、やがて紐化してきますが、人間も同様なのです。老化とは、ゴム、か、紐、になることと考えていいと思います。したがって、間違ったダイエットの結果の、若者の骨粗鬆症と異なり、同じようにカルシウムを摂取し、運動してお日様に当たったとしても、やらないよりマシかもしれませんが、とても同様の効果が上がるとは思えません。なぜなら、治療可能というなら若返りができることになるし、予防ができると、ハフロー可能を意味するからです。しかし、検査を受けた老人が、その結果に顔を青くして病院に駆け込み、老人医療費の抑制に躍起になっている厚生労働省をさらに悩ませる結果を招来しているのですから、皮肉な話です。かつての結核の検診とは違い、メタボ検診や高齢者に対する健康診断が医療費の抑制につながるというのは幻想に過ぎません。それはともかく、骨粗鬆症だからといって、みんながみな、骨折で寝たきりになるわけではありません。骨折さえしなければいいのです。したがって、必要なのは、治療よりも骨折しないための対策でしょう。例えば、どしんと尻餅をつくような腰の下ろし、保護しない背骨が潰れて背中が曲がる。手すりを握ったり、段差の多い日本家屋では足探りで歩くようにする。年を自覚して決して急がない。慌てていいのは、地震と火事とがま口を落とした時だけと心得るなどです。明日のことすら伺い知れない存在の私たち人間が、もっと先のことであれこれ思い悩んだところで、どうにかなるというものでもないでしょう。どうも最近、将来の漠たる不安に怯える、ただバレエを重ねただけの高齢者が多すぎます。今までに培った豊富な知恵と人生体験はどうなったのでしょうか。一家言を持ち、毅然として生きる、ある種の凄みを感じさせる老人は、一体どこへ消えてしまったのでしょうか。中略。こと、根治手術ができる状態ではないこと、強い痛みがないことなどから、抗がん剤など無理な治療をせず、このまま様子を見たらどうかとの提案がありました。しかし、一人っ子の娘さんにとっては、座して死を待つに等しいこの方針、は、到底受け入れることができないものでした。青山さんが比較的晩年にな、できるだけのことをする。が、できる限り苦しめる。二、青山淳之介さん82歳、かな。は、進行した胃がんで、発見時にすでに肝臓にも転移している状態でした。設備も整った地域の中核病院に入院しましたが、主治医から、高齢である、つてから生まれた娘さんで、まだ若い。そこで、私のところに相談があったわけですが、私も基本的には主治医の考えと同じです。あなたの気持ちもわからないではないが、今はあまり苦痛もないようですから、どうするかは、ご本人が決めるのが一番いいことだと思います。しかし、彼女としては、80歳過ぎの老婦に、がんの告知などというむごいことはできないと言います。結局、一日でも長く生きてもらうため、積極的に延命治療を行う病院に移し、とことん抗がん剤を使用したようです。途端に淳之介さんの食欲が落ち、ムカつきも起こるようになって、一日中、しんどい、しんどい、お連発、みるみる痩せていって、一ヶ月ほどで亡くなってしまいました。何かをしないと、肉親を見殺しにするような気になってしまう。そうした罪悪感に苛まれ、手をこまねいていることに耐えられずに、ついつい積極的な延命治療に走ってしまい、その結果、余計に患者を苦しませることになるのです。青山さんの場合、その典型的な例です。できるだけのことをする。 が、できる限り苦しめる。と、ほとんど同義になる場合もあり得ることに留意すべきでしょう。本人の意向に沿うのが理想ですが、告知できないため、本人の意思を確認することができないという場合は、進むだけでなく、立ち止まること、あるいは時に引き返す方法もあることを、常に念頭に置いて広い視野から決断するよう心がけるべきでしょう。もちろん、引き返すのは大変に勇気のいることですが、ボケてからでは遅い。平山種さん、94歳。かな。は、ポータブルトイレに座ろうとして転倒。右大腿骨頸部を骨折してしまいました。4年前にも左側の胴部位を骨折して手術を受け、金具が入っています。高齢者の例に漏れず、種さんも骨粗鬆症で、骨折しやすい。しかも、老人性のボケがありました。動かすと痛がりますが、じっとしている分には痛みを訴えません。しかし、このままでは歩けるようになる見込みは全くないので、整形外科医は手術を進めました。どうせこのままでは展望はないが、手術をすればひょっとしたら歩けるようになるかもしれないとして、家族もそこに一縷の望みをかけている様子でした。ボケているので、術後のリハビリが十分にできるかどうかわからず、痛い思いをしただけ損という結果もありえます。しかし、前回の手術が成功しているので、家族の期待は大きい。しなければ、間違いなく寝たきりになります。わずかな可能性でも、できるだけのことはしておきたいというのが家族の心情でしょう。本人に正常な判断力がある場合には問題ありませんが、今後、超高齢社会の到来で、ボケの問題も含め、こうした重大な決定が家族に委ねられる機会が多くなることが予想されます。そこで、老いを迎えた人のこれからの心得として、家族に困難な決断を強いることがないよう、各人が事前の意思表示をしておくことが必要になるでしょう。そのためには、平素から周囲の人たちで死の問題を含めて話し合い、理解を深めておくことが望ましいのです。結果は、リハビリがうまくいかず、寝たきりの期間となりました。治らない病気と付き合う。山崎純美さん、64歳。かな。は、十数年来の糖尿病持ちです。これまでに大学病院や旧国立病院、赤十字病院などの、いわゆる、名医と言われる医師の間を渡り歩いてきました。そして、どの医者も、よう治しよらん。と、プリプリしています。どうして、うちのような名もないバスへの病院に来たのかを問うと、友達がここに来て、良くなったと言っていたからだ。とのこと。治療はちゃんとしているのですか？ああ、一日も薬を欠かしたことはないよ。食養生の方は、あんた、食べるもんも食べられん。飲みたいもんもよう飲まれんでは、長生きしたってしようがないやろ。要するに、食べたいものをたらふく食い、飲みたいものを思う存分飲んで、糖尿病だけは治したいというのがご所望のようです。この病気に完治はないですよ。だから、私はこれまで、一度も治そうなどと思ったことがありません。うまくお付き合いしていただくだけです。ちなみに、良くなったという山崎さんの友達は、ここで話を聞いたことから、この病気のことを正しく認識するようになり、日常生活で節制に努めていると言います。病気に対する理解、受け取り法に大きな違いのあることがわかります。好き放題をしていながら、あの病院なら治してくれるに違いない。あの医者に、かかれば良くなるはずといった誤った認識が、まだまだ蔓延しているようです。付き合う病気では、生活を病気に合わせることが肝心で、これを怠れば、病気の起源を損ねて、他の臓器にまで重大な予病が出てきます。こういったことを一鎖説教したところ、山崎さんにもやっと分かってもらえたようです。治せもしないのに、専門家、専門医と称するから、誤解を生みやすいのです。しかも、 医師が私の言うことを聞かないと治らない。治すためには、あなた自身にも頑張ってもらわないと、などと言うから、余計にややこしくなるのです。これでは、あたかも医師の言う通りにして、頑張っていれば完治するかのようです。専門医を称する以上、この病気は治らない。などと、保険に関わることは口にできないでしょう。なぜなら、治せもしないのに、専門医とは、と質問されれば、返答に窮するでしょうから。感染症から生活習慣病、慢性病など治らない病気に移行してきたことで、その道のプロ医師の役割もおのずから変わってきていることを、医師も患者もよく認識することです。こうまでしないと死なせてもらえないのか、横井沢さん92歳、かな、が特別養護老人ホームからの依頼で、私どもの病院に入院してきました。風邪をひいたらしく、一週間前からずっと37度台の微熱が続き、食事を口先に持って行っても顔を背けて食べようとはしなくなりました。そこで、食卓医に頼んで、毎日点滴注射をしてもらっていましたが、好転しません。もはや老人ホームでは対応しきれず、万一のことがあってはいけないということで、当方に運ばれてきたのです。こうした場合、治療が最優先。つまり、すべて医師の判断でことが運ばれ、当人の意思は確かめられることもありません。普段の生活態度、大げさに言えばその人の人生観など、視野にもかけられないというのが実情です。もしかしたら、自ら死期を悟り、ホームで静かに死なせてほしいために、食べ物を口にしないという虚に出たのかもしれないのに。それはともかく、確かに体温は37度に、3分と微熱、咳も軽く、風邪様でした。しかし、全体の印象としては重病を思わせました。そして、診察の結果、案の定、広い範囲に肺炎を起こしていることが確認されました。本来なら40度近い高熱が出てもおかしくないのに、高齢で抵抗力が落ち、病気に蹂躙されているため、微熱程度しか出なかったのです。食欲は極端に落ち、全身状態も著しく悪い様相を呈して、どう見ても寿命が尽きかけている状態でした。しかし、入院してきたからには、精一杯治療をしてほしいとの意思表示と受け取るしかありません。意識はありましたが、実際は本人の意思など誰も確認しておらず、まるで宅配便の荷物のように、老人ホームから送りつけられてきたに過ぎません。肺炎は原因療法のできる病気です。そこで、細菌に対して効力のある抗生物質の点滴注射をすることになりました。結局、沢さんはそれから2週間、毎日注射をされ、その間に何回か採血をされた上、あの世に旅立っていきました。できることなら、死にゆく人を苦しめる、いわゆるバンルパーハラスメントはしたくありませんでしたが、家族や老人ホームの意向、そして我が病院の経営上の問題もあり、入院させた以上、何もしないわけにはいきませんでした。ただ、最後に心臓マッサージをやって、肋骨を折るようなことだけはしませんでした。当人に撮影したレントゲン写真を見せながら、肺炎であることを説明し、何度も食事を取るよう懇願しましたが、目を開けることなく、死ぬまで一度も口を聞いてはもらえませんでした。肺炎は老人の友達、とも言われます。おそらく沢さんは自分の寿命を感じ取り、覚悟はできていたのではないかと推察されます。あるいは、こうまでされないと、まともに死ぬことも許されないのか、と我が身の不運を嘆き、恨みを飲んで亡くなっていったのではないかと思うと、気が咎めることしきりです。家族にとって、最後が老人ホーム、か、病院、かは世間体を考えると、依然として大きな問題であるようです。検査大好き人間、松原浩一郎さん83歳、かな、は、肥満と軽い糖尿病。 血中の脂肪分の濃度が高い脂質異常症という状態でした。検査がとても好きで、人間ドック、市民検診、農協検診など、幾種類もの検査を受けて歩く、いわば、検査マニアです。そして、何年も前からの検査結果の束をいつも持ち歩いています。それでいて、いつも運動不足、腹8分を指摘、指導されますが、一向に守ろうとはしません。検査ばかりで養生なし。そのくせ、結果が出ると、それを持参しては、どうしたものかと相談を持ちかけてきます。今度は何か変わった話が聞けるのではないかと、楽しみにしている気配すら感じられます。ただ、このご人、こちらが何を言おうと、美味しいものを食べたいし、特に、物の甘いものをやめる気はないし、生活態度を変える気はさらさらない模様で、どうせ改める気がないなら、いっそ、検査を受けるのは全てやめてしまった、どうですか。検査で何か異常を指摘されたら、同じものを食べても美味しくなでしょう。そう言っても、松原さんは、あ、と笑うだけ。どうやら、検査を受けたのも、甘いもの同様に好きでやめられないといったところ。どうも本人負担が1かとか、高くてもせいぜい1000円くらいなのが、なかなか抜けられない理由のようです。どうせ追い先長くはないのだから、それほど目くじらを立てることもないかもしれませんが、費用の全部ないし一部は税金で賄われているわけですし、優な医療資源の無駄遣いであることは確かです。検査結果がどうであれ、また、いかなる指導を受けようと、生活態度を変えようという気がみじんもない人間に、こうした費用を注ぎ込むのは、いかにももったいない話です。検査の目的を正確に認識し、その結果を自らの健康維持に役立てきゅうもらうためには、本人負担の大幅アップが必要なのかもしれません。松原さんの場合、多少肥満気味で、糖尿の気があっても、好きなことをしながら対価なく83歳まで生きてこられたのです。これまでの生活の仕方が大筋では他違っていなかったことの何よりの証拠です。高齢の今になって、医師の忠告を守って生活様式を大幅に変化させたりする体の方が面食らって、かえって寿命を縮める結果になる可能性もありますが、一向に生活態度を改める気になれないのは、本能が理想論ポカリ医者の言うことなんか聞き流せ、との指令を出しているせいかもしれません。医者は人生の達人にあらず、大貫製造さん63歳、かな。は、進行した肺がんで某大学病院に入院中で、その奥さんから、次のような相談を受けました。公的病院で精密検査を受けたところ、進行した肺がんで、手術は不可能との診断が下されました。本人は、よく咳が出ること、時々痰に血が混じることを除けば、至って元気。そこで、何か良い治療法はないかと、肺がん治療では定評のある大学病院を訪れたところ、教授から治療をするときは、ご家族とよく相談した上で決めますから、と言われたので、安心して入院させました。入院後、受け持ち医が外来で診察した医師とは違う若い人だったので、一抹の不安を覚えましたが、大学病院なのだから、連絡はきちんとなされているだろう。と考えて、任せることにしました。ところが、二言の相談もなしに、いきなり抗がん剤の点滴注射が開始されました。途端に、それまで普通にあった大貫さんの食欲がピタリとなくなり、ムカつきも出て、しんどい、を連発するようになりました。奥さんの目にも、日に日に弱っていくように見えたので、たまりかねて抗がん剤の使用中止を訴えたところ、受け持ち医からはこんな返事。自分は上司の命令でしているので、そんなことを言われても困る。どうしても、というなら、上の方に行ってほしい。抗がん剤の注射が始まって2週間になりますが、当人も、これ以上、 あの注射をされたら死んでしまうのではないかと恐れているので、教授に面会を申し込み、明日会うことになっているというのです。私への相談は、1、まだ本人には告知していないが、どうしたらいいか。2、近くにあるホスピス緩和ケア病棟のようなことをしている病院に移したいが、どうしたらいいか、などです。まず、私は、肺がんを患っているのが奥さんではなく、ご主人であること。ご主人にはご主人固有の人生があること。だから、どうしたらいいかを決定するのは、あくまでも本人であるべきことを強調しました。いくら夫婦生活が長いからといって、普段から生命に関わることを話し合っているケースは稀です。だから、相手がどう考えているのかわからないと考えるのが順当です。しかし、大野木さんの場合、現状では本人の考えを知りようがありません。抗がん剤による治療をやめるかどうか、病院を移るかどうかなど、本人の意思を確認するには、やはり告知するしかないでしょう。ただ、今の受け持ちは、本人には伝えない方がいいと言っていると言います。しかし、告知は、医師でなければならないというものではありません。医師と言ったって、医師免許証を持っているというだけで、人生の達人でも何でもないのですから。技術的には頼りになるかもしれませんが、精神的な面まで医師に頼り切るのは、むしろ禁物と心得るべきです。私は医師任せにせず、すでに独立している息子さんも同席してもらった上で、奥さんから本人に直接告知することを勧めました。奥さんは、子供も独立したので今後は二人であちこち旅行したいと思っていた矢先の出来事だけに、相当に落胆した様子でしたが、本人の意思を尊重するという考えに傾いてくれました。あの人と結婚して本当に良かったと思っているので、最後まで共に歩みたいと思います。主人はしっかりした人なので、告知にもきっと耐えられると思います。彼女はその夜のうちにご主人に告知しました。そして、当人の意思を確認した上で、翌日、教授にその旨を伝え、自宅の近くの病院に移って行きました。私はアドバイスをした手前、告知後の支援のためにこちらから出向くつもりでいましたが、その必要はありませんでした。ホスピスを併設している病院に移ってから1週間後、向こうから夫婦揃ってやってきたのです。生蔵さんと会うのはそれが初めてです。抗がん剤の注射を中止したおかげで食欲も回復したという通り、見た目には至って元気そうでした。本人もニコニコ顔でこう話していました。今、咳止めの薬を使っているので、随分楽になりました。奥さんから肺がん、それも手遅れだと聞かされて、ショックではありませんでしたか？私の質問にも、サバサバした様子で、もともと私は楽天家で、死ぬまでは生きられるという考え方ですから。それより、家内の方が随分と悩んだのではないかと思うと、そっちの方がよほど気の毒で、奥さんもまた晴れ晴れした様子で口を添えました。一人であれこれ考えるのは、もう限界でした。これからは、二人で一つのことに立ち向かえるので、本当に良かったと思います。あと、どれくらい残されているかわかりませんが、しっかり手を携えて二人で生きていきたいと思います。今気がかりなのは、せっかく移った病院から、元気になったので退院するよう勧告されていることだという。しかし、私はむしろ、それは喜ばしいことだと思いました。確かにホスピスは本当の末期患者だけを受け入れるところです。だから、元気すぎて入院の資格がないと言われるなら、かえって結構なことじゃないですか。前からの計画通り、二人で旅行でもしてきたらどうですか。それもそうですね。笑いながら深々と頭を下げ、寄り添うようにして帰っていく二人の姿がとても印象的でした。それから2週間後に退院して、2泊3日ぐらいの小旅行を楽しんでいるという連絡がありました。ところで、 一般的には、ホスピスはがんの末期患者にふさわしい施設と受け取られています。確かに、一般の病院よりはるかに管理的要素が少ないのは事実です。しかし、どんなに工夫がなされても、家族以外の人間同士が共同生活をする場ですから、自宅並みに自由気ままが許されるというものではありません。したがって、もし入るなら、例えば疼痛の緩和など、明確な目的がある場合に限るべきです。そして、その目的が達成されたなら、一刻も早く退院すべきです。目的もなく長居をするところではありません。万一の場合が心配ということもあるでしょう。しかし、人間死ぬときは、どこにいても同じです。勝手な想像ながら、大野木さんが仮に奥さんとの旅行中に容体が急変して亡くなることがあっても、悔いは残らないのではないかと思います。原則として、助けようとするときには医療者が必要ですが、死ぬときは無用です。いや、かえって有害の場合すらあります。ホスピスで死を迎えようと思うなら、主体的にどのように死にたいか、死ぬまでどのように生きたいか、そのためにスタッフをどう使いこなせるかを明確にしておかなくては、入所の意義は半減してしまいます。迷った時は下駄を投げろ。内村 A さん、85歳、かな。が久しぶりに診察室に顔を出しました。軽い高血圧があり、普段は近所の医院で治療を受けています。いわば、診療圏外の患者です。前の著書が取り持つ縁で知り合い、それ以後、何か悩み事があると、ふらっと現れるようになりました。そして、帰り際に、ちょろっと、くすぐりを入れることも忘れません。先生と話をすると、ほっとするんですわ。そんなしたたかなお年寄りです。さて、この時は、胆のうポリープの疑いがあるとかで、精密検査のために入院していたのだそうです。もう2ヶ月間、針攻め、肝攻めの検査で、すっかり弱ってしもうた。胆のうポリープが一段落したところで、ついでにした検査で運悪く胃がんが見つかってしまいました。担当医は 80% の確率で助かるからぜひ手術を受けるべきだというが、周囲は愛0人中8人までが反対だとのこと。自分でもどうしたものかわからんので、先生に決めてもらいたいと思って、こうしてやってきたんや。そこで、私は言いました。私なら、せっかくなったがんを切るようなもったいないことはしない。ありかたくいただいておくが、あなたは私じゃないから、ここはやはり、自分で決めるしかないと思いますよ。それがようできんから、わざわざ相談に来たんやないか。どうしてもというなら、そうですね。10円玉を放り投げて、その表裏で決めるしかないが、それでもよろしいか。あ、やはり、それしかおへんのか。それはともかく、彼女の本音を聞いてみたところ、以下のような返事でした。自分の母親が亡くなった88歳を目標に生きてきたが、それも射程内に入った今、まともな形で88歳をクリアできるならいいが、ボケたり寝たきりはごめんこうむりたい。2ヶ月の検査入院ですら、すっかり弱ってしまった。この、胃袋を切り取ることになったら、その後の生活に自信が持てない。成功率8位アイセントというが、20% の方に入らないという保証はないし、M5 にボケたり寝たきりになったのでは元も子もない。ふったくその通りで、結果がどう出るかは、誰にも正確に予測できません。こ、賭けなのです。どうしても決めかねるなら、偶然に任せるしかありまん。そこで、10円玉ではありがたみがなさすぎるというなら、こまげたを投げ、その裏表で決めたらどうかと提案しました。もちろん、冗談でではありません。死がかかっている問題に、これではあまりに不真面目、不謹慎ではないかという人もいるでしょう。しかし、 するかしないか、どちらかに結論を出さなければよろずに